広報日高、令和4年5月号、ナンバー664。表紙、日高、広報日高、2022、令和4年5、ナンバー664。表紙説明、上部にローマ字で大きく、日高、最後の A に乗るように、広報日高、その右に、2022、令和4年5、ナンバー664が縦並びに置かれています。青空の下に濃淡の新緑の檜皮山と巾着田の緑が広がっている写真です。土手の上から景色を眺めている人たちの足元にも緑の草が茂り、頭上には桜の新芽が枝を広げています。表紙説明終わり。令和4年5月、広報日高、ナンバー664、インデックス。P3、12歳から17歳までの人への新型コロナワクチン追加接種3回目が始まりました。P4、5、集めてお得、健康ポイント。P6、特定健康審査&特定保険指導を受けましょう。P8、区長さんを紹介します。P12、集団検診の予約を開始。P14、あなたの町から。P16、日高インフォメーション。P24、子育て応援、キラキラ通信。P26、日高市民情報広場。P27、暮らしの情報、無料相談。P28、日高の記憶、我が家のアイドル。今月の表紙、あらゆるものが新鮮に感じた巾着田での春探し、日高の魅力を再発見することができました。市民カメラマン、小犬間春夫さん撮影。写真説明、表紙と同じものが小さく載っています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または、市立図書館、電話985-5121へご連絡ください。日高市役所、郵便番号 350-1212、日高市大和座南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、ホームページと日高市特情報アプリの QR コードがあります。開庁時間、午前8時30分から午後5時15分。同日曜日、祝日、年末年始を除く。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修正課、税務課の一部業務。毎週火曜日、午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、修正課。5月29日日曜、午前8時30分から正午。市公式 SNS、インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、LINE の QR コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents。市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの QR コードがあります。今月の納税、5月31日火曜納期限、固定資産税、都市計画税第1期、軽自動車税、種別割、全期、すべての期、電子申請をご利用ください。 スマートフォンやパソコンからイベントの申し込みや暮らしの手続きなどが簡単にできます。手続き一覧は QR コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課、情報課推進担当。手続きの詳細は各担当課へ。日高市電子申請で検索。QR コードがあります。広報日高5月号に掲載している情報は、4月19日現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際はマスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。お知らせ。12歳から17歳までの人への新型コロナワクチン追加接種3回目が始まりました。問い合わせ、保健相談センター、ワクチン接種推進担当、電話 978-7655、QR コードがあります。12歳から17歳までの人のうち、基礎疾患がある人などの重症化リスクが高い人は、特に接種を進めています。接種にあたって、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。対象、2回目接種を終了した12歳から17歳までの人、2回目接種から6ヶ月を経過した日以降に接種できます。中学生以下の人の接種には保護者の同伴が必要です。使用するワクチン、ファイザー社ワクチン、1、2回目と同じ量を接種します。18歳以上の人に接種しているものと同じワクチンです。費用、無料。接種券が届いたら予約ができます。追加接種は事前予約制です。医療機関、接種会場。朝日が丘病院、岡村記念クリニック、前田クリニック、水村医院、横田医院、島村医院、のぞみクリニック、朝日耳鼻咽喉科クリニック。接種日当日の持ち物は、接種券に同封のチラシでご確認ください。新型コロナワクチン追加接種、3回目接種状況。4月19日現在、参考値。接種率 74.5%。追加接種対象者数、括弧 A、43,359人。追加接種完了者数、括弧 B、32,287人。予約方法、各医療機関での直接予約は行いません。コールセンターへ電話予約、接種券番号が必要になります。日高市新型コロナワクチン追加接種コールセンター電話 0120-482-370 フリーダイヤル受付時間平日午前9時から午後7時同日曜日祝日午前9時から午後5時保健相談センターへ電話予約電話 978-7655受付時間、午前9時から午後5時、同日曜日祝日を除く。ウェブ予約。パソコンは、https://junp.mrso.jp/112429。スマートフォンは、QR コードから、QR コードがあります。受付時間24時間、システムメンテナンス等の時間を除く。LINE 予約、QR コードから、QR コードがあります。受付時間24時間、システムメンテナンス等の時間を除く。各公民館での窓口予約、市内各公民館の窓口で職員が予約のお手伝いをします。受付時間、午前9時から午後5時、 日月曜日、祝日を除く。お知らせ、新茶を味わいませんか？問い合わせ、産業振興課、農政担当、QR コードがあります。市では、恵まれた地形と気候の特徴を生かして、昔からお茶の栽培が盛んに行われていて、狭山茶のお茶どころとなっています。狭山茶は、色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめ刺す、と歌われてきたように、深い味わいが特徴です。狭山茶が作られる県西部は、お茶の産地の北限にあたり、最大で年に2回しか収穫できず、その分、旨味が熟成するため、濃厚な味わいになります。市内では、例年4月中旬から5月上旬頃に新茶の摘み取りが始まりますので、今年も市内の茶商が仕上げた美味しい狭山茶が販売されます。新茶のこの時期、日高市産のお茶の深い味わいを堪能してみませんか？贈答用にもぜひご利用ください。写真説明、新芽の写真が載っています。写真説明終わり。集めてお得、健康ポイント。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122、QR コードがあります。市民の皆さんに健康づくりのきっかけを提供するため、日々のウォーキングを通じて獲得するウォーキングポイントと、市が主催する教室等の健康事業に参加して獲得する健康事業ポイント、健康セルフチェックによる健康習慣ポイント等の合計が100ポイント以上に達した人に、市内の約130店舗で使える地域商品券2000円分を1人1回まで贈呈します。これを目指して日々の健康づくりに取り組んでみませんか？期間、6月1日水曜から令和5年1月31日火曜。参加方法。1、入手。5月23日月曜以降に保健相談センターのほか、初めて参加した健康事業などで健康ポイント手帳を受け取り。2、登録。健康ポイント手帳とともに渡される登録書に必要事項を記入し、郵送、ファックス、または直接保健相談センターへ提出。健康ポイント手帳を受け取ったその場で記入、提出することもできます。この登録がないと、地域商品券贈呈の対象となりません。対象、市内在住、在勤、在学の18歳以上の人。在勤、在学の人は、登録の際に、所属先情報、勤務先等の名称、所在地、電話番号が必要です。3、獲得。健康ポイント手帳に、期間内に獲得したウォーキングポイントや、健康事業ポイント、健康習慣ポイント等を記録。ウォーキングポイント。スマートフォンのアプリや歩数計を使って、歩数を健康ポイント手帳に記録。1、1月あたり1日平均4000歩以上、または月に12万歩以上を達成すると、毎月10ポイントゲット。2、埼玉県コバトン健康マイレージの歩数計、または同アプリを利用している人は、ボーナスポイント10ポイントゲット。埼玉県コバトン健康マイレージの歩数計は配布数に限りがありますので、同アプリをご活用ください。健康習慣ポイント。健康の街宣言に基づき、市民の皆さん一人一人が自主的に取り組む6項目の健康セルフチェックを実施し、条件を達成した人は1週間あたり10ポイントゲット。健康セルフチェックの期間は最長4週間、最大40ポイントです。健康事業ポイント。1、 市が主催する教室や講習会等の健康事業に参加した場合、1回につき10ポイントゲット。参加時に健康ポイント手帳に健康スタンプの押印を受けてください。2、市が実施するがん検診や特定健康審査や人間ドック、国民健康保険または後期高齢者医療等を受診した場合、1回につき10ポイントゲット。健康ポイント手帳に受診日、受診場所を記録して、ポイント報告書、自己申告書で報告してください。他にも健康ポイントを獲得する方法があります。詳しくは健康ポイント手帳でご確認ください。4、報告。100ポイント以上獲得したら、ポイント報告書、自己申告書を保健相談センターへ提出。100ポイント以上を獲得した人は、ポイント報告書、自己申告書に必要事項を記入し、令和5年2月末日までに、郵送、ファックス、または直接保健相談センターへ提出。地域商品券の贈呈。100ポイント以上の獲得が確認できた人に、地域商品券の引換券となるはがきを郵送します。令和5年3月末までに引換券をお持ちになり、保健相談センターで地域商品券を受け取ってください。地域商品券は受け取りの日時を指定する場合があります。日高市は昨年、市民一人一人が健康づくりに取り組み、地域の人と人との触れ合いの中で健康で生き生きと幸せに暮らすことを実感できる街を目指し、健康の街を宣言しました。健康祭り、健康ポイント手帳も配布。日時6月12日日曜、午前9時30分から午後3時、午前9時開会式。場所、文化体育館日高アリーナ。体力測定や簡単な運動の紹介、健康づくりのための食事に関する情報提供や、歯科相談など、様々なコーナーを設置します。また、本年度は、ウォーキング講習会や、日高市産の旬の農産物等の販売、出張、市役所マルシェなども予定しています。豊富な健康体験を通じて、健康について考える一日にしてみませんか？新型コロナウイルス感染症防止対策の一環として、事前申し込みが必要なコーナーもあります。申し込み方法等詳しくは、5月10日火曜以降に、市ホームページや LINE でお知らせします。写真説明。座って、両足と両腕を伸ばし、前屈している人の写真です。写真説明終わり。お知らせ、市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人へ、特定健康審査&特定保険指導を受けましょう。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口、QR コードがあります。特定健康審査、特定健診は、生活習慣病の予防や早期発見のためにメタボリックシンドロームに着目した健康診断です。特定健診や特定保険指導は日高市健康ポイント事業の対象です。詳しくは4、5ページをご覧ください。40歳になると生活習慣病のリスクが上がります。ちょっと太っているだけ。ちょっと血圧が高いだけ、ちょっと血糖値が高めと言われたけど、私は元気と思っている人はいませんか？そんなちょっとがいくつも重なると生活習慣病となり、気がつかないうちに進行し、命に関わる病気として現れます。年に1回受診して、自分の健康状態を確認しましょう。 定期的に医療機関を受診している人も特定検診の対象となります。普段検査しない項目を特定検診で確認することができますので、ぜひご利用ください。人間ドックを受ける人は特定検診の検査項目が含まれるので、受診する必要はありません。社会保険等の加入や転出等で、市国民健康保険の資格を喪失した人は受診できません。18歳から39歳までの人の健康審査、自己負担額2000円は保健相談センターで実施しています。受診券は封書で届きます。市から5月中旬に受診券を発送します。受診券が届いたら内容を確認し、受診日まで大切に保管しましょう。特定検診はグラフのように例年6月から9月までは比較的受診者が少なく検診を受けやすい時期です。10月以降は予防接種などで医療機関が混み合いますので早めに受診しましょう。特定検診月別受診者数説明。特定検診月別受診者数を示した棒グラフです。縦軸は受診者数で0から100ごとに600人まで、横軸は5月から1ヶ月ごとに3月までです。読み上げる数値は概数です。5月5人、6月180人、7月250人、以下単位は省略します。8月230、9月330、10月はピークで570、11月450、12月460、1月330、2月430、3月450人。図説明終わり。集団検診。国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人は、特定検診と肺がん、結核検診及び大腸がん検診も一緒に受けることができます。会場では定員数を減らし、定期的な換気、消毒の実施、検温などの感染防止対策を行っています。表があります。期日、会場の順に読みます。期日、7月21日木曜午前、会場、武蔵台公民館。7月31日日曜午前、保健相談センター。9月13日火曜午前、保健相談センター。表終わり。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。検診内容、問診、診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査等。人数80人、申し込み順。費用無料。検診の結果、治療等が必要な場合は、自己負担割合に応じ費用が発生します。申し込み、5月20日金曜以降に、電子申請または電話で担当へ。QR コードがあります。次年度の優先申し込みを始めます。集団検診を受診した人を対象に、次年度の集団検診が優先して申し込みができるようになります。
広告、おかげさまで50年5ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597、
個別検診、次の特定検診指定医療機関に直接電話でお申し込みください。特定検診指定医療機関。表があります。医療機関名、住所、電話番号の順に読みます。医療機関名、朝日が丘病院、住所、森戸神殿 99-1、電話番号、989-0650。岡村記念クリニック、栗坪 230-1-989-7766、島村院大谷沢638-1-985-8614、竹井内科高萩605-1-978-6006、のぞみクリニック下加山527-3、989-7778、前田クリニック武蔵台1-23-16、982-5002、水村委員原宿216-1、989-9351、武蔵台病院久保278-12、982-2222、横田委員加山370-2、989-0695、吉村委員駒川2-15-15、985-1433、石井外科胃腸科医院飯能市本町4-17、972-3867、小川委員飯能市浪柳689-1、972-0600、川田小児科内科医院飯能市三住台5-1-3、975-3737、小室クリニック飯能市八幡町2-3、972-3061、埼玉飯能クリニック飯能市飯能1185、973-3311、佐世病院飯能市栄町11-2、973-9191、セントラルクリニック飯能市柳町23-19、974-3251、土屋委員飯能市原市場566-1、977-0008、内科医長科佐野委員飯能市八幡町6-1、971-1811、医療機関名長島医院、住所飯能市堺市町分237-2、電話番号978-1234、名栗園診療所飯能市下名栗465-1、979-0156、名栗診療所飯能市上名栗208-6、979-1125、飯能医院飯能市柳町20-9、972-4029、飯能クリニック飯能市東町12-9、974-4171、飯能整形外科病院飯能市東町12-2、975-7575、飯能清和病院飯能市下鍛冶137-2、974-2311、飯能中央病院飯能市稲荷町12-7、972-6161、飯能市東阿賀野医療介護センター飯能市古州25-1、978-2000、飯能老年病センター飯能市下鍛冶147、974-2500、東飯能駅前クリニック飯能市柳町3-5、974-6633、古川委員飯能市南町9-10、983-0182、古谷委員飯能市柳町4-13、975-6600、真柴委員飯能市緑町3-4、983-1660、三住台クリニック 飯能市三杉台 2-18-14 974-5122、水のクリニック飯能市笠縫い 70-4 972-7137、南古賀診療所飯能市下直竹 1091-1 972-3807、南飯能病院飯能市八尾路 415 972-7111、医療機関名吉田内科医商会員、住所飯能市三杉台 3-25-1、 電話番号 972-8350、 表終わり。特定保険指導、特定健診及び補助を利用した人間ドックの結果、体重または腹囲が基準以上であることに加えて、血圧、血糖、脂質、いずれかが基準内である人で、生活習慣病の予防や改善が必要と認められた人を対象に、専門のスタッフによる保健指導を行います。対象になる人には、特定保健指導のご案内を送付しています。特定保健指導の実施は、民間の事業者へ委託しています。対象となった人には、実施事業者から電話等で利用おすすめの連絡をしています。お願い。特定健診の受診や特定保健指導の利用について、民間の事業者に委託して、電話やハガキ等による案内を行っています。ご理解とご協力をお願いします。特定健診受診キャンペーンを行います。市から送付した受診券で、11月末までに特定健診を受診した人の中から、抽選で景品をプレゼントします。対象、1、初めて特定健診を受診した人、2、3年連続で特定健診を受診した人、3、本年度40歳になる人で特定健診を受診した人、商品、特定健診タオル、健診結果収納ファイル、日高市産の野菜など、特定健診を受診することで自動的に申し込みになります。マイナポータルで健診結果が確認できます。マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みをした人は、マイナポータルから健診情報、令和2年度以降に実施したものを確認できるようになりました。
広告、琉球憲法区生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、電話ファックス 042-989-8905、安富、http://hidaka-karate.main.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ、区長さんを紹介します。問い合わせ、総務課庶務、ふるさと納税担当。地域の代表である区長さんと情報交換を行いながら日高市の街づくりを進めます。1年間よろしくお願いします。継承略、表があります。区名、氏名の順に読みます。区名、横手、氏名、桑原栄、久保、大島一郎、大、平井仁、駒武蔵大、鈴木俊弘、横手大、坂巻恵子、駒本郷、村沢澄夫、日向、和田光美、元宿、岡部和弘、清流、関口正美、 上高岡、井上勇、下高岡、新しい茂雄、新堀、駒井勝、栗坪、細田慶太郎、梅原、江頭義則、栗原、新井和夫、二連に、荒木俊夫、四方に、坪来光夫、野々宮、細田利正、八円田、篠田忠明、上香山、加藤勝美、駒川、松川実、宮ヶ谷と、伊藤照夫、平沢上組、関口和夫、馬琴、丹下進、平沢中組、加藤国広、山根、吉原正明、久米、川端、志明、石田博士、芝ヶ谷と、猪俣博之、久保、国部俊之、束目、桜井博士、新宿、大久保治、朝日が丘、真下正江、原宿、大森進、加山神、竹内康人、加山下、駒井勇、中加山、森田栄、下加山、荒井義雄、太平洋セメント社宅、中川拓馬、市営住宅、山下秀夫、東急駒川一、園部勲、東急駒川二、佐々木正夫、東急駒川三、青山三隅、東急駒川四、大森隆、駒川団地一、本山陽一、駒川団地二、島崎幸夫、駒川団地三、上正夫、県営香山団地、上田正史、香山ハイツ、宮越萌子、ガーデンパーク、原田徹、高萩一、増田進、高萩二、水沢清、高萩三、清水則康、久米別所、志明、宮崎純一、八津、竹本利春、山崎純一、八津、竹本利春、宮前、辺龍雲、下高萩、山浦秀夫、下大矢沢、大川次郎、高富、大塚竹本、谷、秋葉達夫、馬引沢、長岡俊博、大矢沢、大河原治、中沢、菅間則夫、向井号、芦田大輔、おなかげ上組、長岡清、おなかげ本尊、黒田浅治、高萩団地、越野和夫、天神、石川真嗣、おなかげ北口、関塚正則、高萩北、佐藤信行、朝日が丘一、木下徳造、朝日が丘二、小室和助、駒寺、高篠達夫、栄新田、伊藤修平、森高、林東一郎、高萩新宿、野村博之、日高団地、鈴木国明、日高台、福岡剛、武蔵野団地、宇田川俊治、相原、生為三明、表終わり、区、理事会に加入しましょう。 区自治会は、地域に住む人たちが、その地域で助け合って暮らしていこうとする団体です。地域の問題解決や親睦を図り、地域の結びつきを深めながら、安心安全で暮らしやすい町を作るために活動しています。活動を通じて、大きな災害の発生時はもちろん、いざという時に地域で助け合える関係を築くことができます。
報告、遺言相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話042-985-7566、行政書士田中悟。
お知らせ、令和4年度、市税納期一覧表、QR コードがあります。問い合わせ、修税課、修税担当、1階11番窓口。表があります。税目、月、納期限の順に読みます。税目、市民税、県民税、月、納期限、6月30日、一期、8月31日、二期、10月31日、三期、12月26日、四期、固定資産税、都市計画税、5月31日、一期、7月、8月1日、2期、9月30日、3期、11月30日、4期、軽自動車税、種別割、5月31日、前期、国民健康保険税、7月、8月1日、一期、8月31日、二期、9月30日、三期、10月31日、四期、11月30日、五期、12月26日、六期、1月31日、7期、2月28日、8期、表終わり。納付場所、納付書に記載されている場所で納付してください。注意事項、納期限及び口座振替日は各期の月末、12月は25日です。ただし納期限が土曜、日曜日、祝日に当たる場合は翌日になります。納付の際は、納期の順番を間違えないようにしてください。市で納付が確認できるまでに1ヶ月程度を要する場合があります。納期限を過ぎると延滞金が加算される場合があります。納期を過ぎて一定期間を経過すると財産の差し押さえなど、滞納処分が執行されます。お知らせ、マイナンバーカード申請時来庁方式を5月2日から開始します。QR コードがあります。問い合わせ、市民課、市民担当、1階2番窓口。申請時来庁方式とは、マイナンバーカードの申請をする際に、市役所で本人確認等の所定の手続きをすることで、後日、マイナンバーカードを本人限定受取郵便で受け取る方法です。場所、市民課、1階、2番窓口。時間、平日、 午前9時から正午、午後1時から5時、受付は午後4時30分まで、予約は不要です。受付状況によっては、待ち時間が長くなる場合があります。利用条件、すべてに当てはまること。1、申請者本人が来場できること。15歳未満、または成年、被後見人の場合は、必ず法定代理人の同行が必要。2、マイナンバーカードの申請中ではないこと。3、申請者が本人限定受取郵便で受け取れること。転送手続きをしていない等。4、マイナンバーカードが出来上がった後、職員が暗証番号を設定、入力することに了承いただけること。5、通知カード、住基カード、持っている人を受付時に回収することに同意していただけること。用意するもの、通知カード、住基カード、持っている人、本人確認ができるもの、観光庁発行の顔写真付きのもの、免許証、パスポート等1点、または顔写真付きではないもの、健康保険証、年金手帳等2点、6時以上、16時以内の暗証番号、アルファベット、大文字と数字の組み合わせ、4桁の暗証番号、数字のみを考えてきてください。必要書類が不足している場合や、利用条件の3、4、5に該当しない人は、交付時も来庁していただく必要があります。
広告、高齢者向け宅配弁当、594円税込みから、宅配クック123、電話042-984-2220。
お知らせ、市職員人事異動、問い合わせ、総務課人事構成担当、4月1日付、課長級以上、部長級、総務部長、前、市民生活部長、相磯武弘、市民生活部長、前危機管理課長、渋谷修一、福祉子ども部長、前総務課長、兼選挙管理委員会事務局長、兼監査委員事務局長、荻野武、都市整備部長、前上下水道部長、杉山和弘、上下水道部長、前水道課長、加藤正文、会計管理者兼会計課長、前教育部長、大野正史、教育部長、前政策秘書課長、国部半ば、教育部参事、前県教育委員会、長島新一、課長級、政策秘書課長、前産業振興課長、兼農業委員会事務局長、樋口茂雄、総務課長、兼選挙管理委員会事務局長、兼監査委員事務局長、前子育て応援課長、高山智子、危機管理課長、前危機管理課主幹、堀道清、修税課長、前障害福祉課長、茂木田俊夫、産業振興課長、兼農業委員会事務局長、前環境課主幹、稲垣守、市民課長、前市民課主幹、犬竹明、障害福祉課長、前修税課長、大河原直樹。 子育て応援課長、前都市計画課主幹、清野義人、保健相談センター所長、前議会事務局次長、野沢克之、水道課長、前市政情報課主幹、関田兼之、下水道課長、前下水道課主幹、加山菊次、議会事務局次長、前保険年金課主幹、吉田俊明、学校教育課長兼主任指導主事、前学校教育課副参事兼主任指導主事兼教育センター所長、利根川範正、学校教育課副参事兼主任指導主事兼教育センター所長、前県教育委員会、下野郷慶、3月31日付退職者及び帰任者、職名は退職時等の職、勤続10年以上の退職者、関幸恵総務部長、大沢俊明福祉子ども部長、関口正明都市整備部長、吉野康彦会計管理者兼会計課長、川端裕樹市民課長、駒井実保健相談センター所長、堀口直樹下水道課長、市川雄一建設課主幹、飯島和夫議会事務局主幹、関根隆二駒川南公民館長兼高根市長助長、新井澄夫高萩市長助長、武藤恵美子修税課主任、宮崎智子長寿生きがい課主任兼保健相談センター主任、山崎隆子武蔵台公民館主任兼武蔵台出張所主任、鈴木正直学校給食センター業務主任、小川愛理障害福祉課主査、草野恵里駒川南公民館主査兼高根出張所主査、大河原隆高萩北公民館主任、県へ帰任した者秋馬信行教育部参事、志村健一学校教育課長兼主任指導主事、沢田修一教育センター指導主事。
広告、お葬式のご依頼事前相談、お見積もりはこちら、電話0120-767682、お葬式の先進堂。
お知らせ、自転車用ヘルメットの購入を補助します。 QR コードがあります。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。市では自転車用ヘルメットの着用を促進し、交通事故の防止を図るため購入補助を行います。対象、市内在住の小学生以下の児童、65歳以上の人、補助額、購入金額の2分の1の額、限度額2000円、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。申請方法、危機管理課や子育て総合支援センター、ぬくぬくに備えてある申請書、市ホームページからもダウンロード可に必要事項を記入し、領収書、レシート可の写しとヘルメットの保証書の写し、保証書がない場合はヘルメットの箱の写しなど、自転車用ヘルメットを購入したことがわかるものを添えて、郵送または直接担当へ。自転車に乗るときは ルールを守り、ヘルメットを着用しましょう。13歳未満の子供は、自転車に乗る際にヘルメットを着用するよう努めなければなりません。5月は、州と県市一斉自転車マナーアップ強化月間です。自転車は手軽に乗れ、便利な移動手段ですが、交通ルールを守らないと思わぬ事故につながります。一人一人が交通ルールを守り、交通事故に遭わない、交通事故を起こさないよう注意しましょう。県内では自転車保険の加入が義務化されています。自転車事故では高額な賠償を伴うケースが増えています。この機会に加入をご検討ください。写真説明。自転車用ヘルメットをかぶったクリッカー。写真説明終わり。お知らせ。高齢者等のお出かけを支援します。QR コードがあります。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。市では、自力で移動することが困難な高齢者等が、買い物や通院、社会参加等の外出をしやすくなるよう、路線バスまたはタクシーの運賃の一部を補助します。対象1、自力での移動が困難な市内在住の75歳以上の人。2、自動車運転免許証を自主返納した市内在住の75歳未満の人。2に該当する人は、免許証自主返納時1回限り。申請は返納後1年以内です。補助内容。いずれか一つ。交付は1年度に1回限りです。1、バス乗車券等の購入費。2、タクシー利用補助券500円 ×15 枚。タクシー利用補助券の利用期限は毎年3月31日までです。申し込み、直接、危機管理課各市長所、郵送、危機管理課。申請書は、危機管理課、または各公民館に用意しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。申請後の手続き方法が、路線バス利用補助を希望する場合と、タクシー利用補助を希望する場合とでは異なりますので、ご注意ください。
報告、病院や施設へのお迎え24時間受付、電話0120-767682、安置室完備、お葬式の先進堂。
お知らせ、5月16日月曜から、集団検診の予約を電話、窓口で受付開始します。QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。 5月16日月曜から、集団検診、個別検診、すべての検診の予約について、電話及び窓口で受け付けます。個別検診はすでに受付を開始しています。すでに先行はがき予約で定員に達している場合は受付できません。詳しくは令和4年度日高市健康スケジュールをご覧ください。表があります。検診名、集団検診、個別検診、対象、内容の順に読みます。検診名、肺がん、結核検診、集団検診、丸、個別検診、丸、対象、40歳以上、内容、胸部 X 線検査を行います。大腸がん検診、丸、横棒、 40歳以上、便を取り血が混じっていないかを調べます。大腸がん検診、横棒、丸、40から69歳、便を取り血が混じっていないかを調べます。子宮がん検診、丸、丸、20歳以上、2年に1回、細胞を取って調べます。乳がん検診、丸、丸、40歳以上、2年に1回、乳房 X 線検査、マンモグラフィーを行います。胃がん検診、丸、横棒、30歳以上、バリウムを飲み、胃部 X 線検査を行います。胃がん検診、横棒、丸、50から69歳、2年に1回、胃内視鏡検査を行います。前立腺がん検診、丸、丸、50歳以上、2年に1回、血液検査、腫瘍マーカーを行います。骨粗鬆症検診、丸、横棒、女性18歳以上、男性40歳以上、超音波による骨量測定、ロコモチブシンドロームチェック等を行います。B 型、C 型肝炎検査、丸、横棒、40歳以上、血液検査を行います。検診名、健康診査、集団検診、横棒、個別検診、丸、対象、18から40歳未満、または生活保護受給者、内容、診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査を行います。表終わり。前年度に市の胃がん個別検診、内視鏡を受けた人は胃がん検診、集団、個別を受けることはできません。お知らせ、緑の基金感謝状贈呈、QR コードがあります。問い合わせ、環境課、生活環境担当、令和3年度に日高市、緑の基金に多額の寄付をいただいた人に対し、感謝の意を表するもので、本年度は法人2社、個人1人に対し贈呈しました。緑の基金は、市民や企業の皆さんからの寄付金を有効に活用し、緑地の確保、緑化の推進など、日高市の豊かな自然環境の保全に取り組んでいきます。感謝状の贈呈を行った団体等、純不動継承略、法人、松竹、太平洋セメント株式会社、埼玉工場、個人、内野義弘。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上香山235-1。
お知らせ、6月以降に軽自動車の継続検査、車検を受ける人へ、車検に使う軽自動車税、私別割納税証明書、継続検査用は、納付方法により異なりますのでご注意ください。1. 納税通知書で納付。納税通知書の右端にある軽自動車税、私別割納税証明書、継続検査用をご使用ください。再発行納付書等には、軽自動車税、私別割納税証明書、継続検査用が付いていません。継続検査用の納税証明書が必要な場合は、税務課や各出張所で申請してください。2. 口座振替え、またはクレジットカードで納付。6月中旬以降に 継続検査用の納税証明書を発送します。3、スマートフォン決済。軽自動車税、種別割をスマートフォン決済した場合は、継続検査用の納税証明書はご自身で税務課や各出張所で申請していただく必要があります。2、または3で納付した場合は、市で入金が確認できるまで、軽自動車税、種別割、納税証明書、継続検査用を発行することができません。車検で継続検査用の納税証明書の発行を急ぐ人や、6月に車検を受ける人は、金融機関等の窓口や、コンビニエンスストアで納付してください。問い合わせ、納税証明書に関すること、税務課、資産税担当、1階、12番窓口、口座振替、クレジット納付、およびスマートフォン決済に関すること、修税課、修税担当、1階、11番窓口。お知らせ、軽自動車税、種別割の減免手続き、QR コードがあります。問い合わせ、税務課、資産税担当、1階、12番窓口。身体障害者等で、令和4年度、軽自動車税、種別割の減免を受けようとする場合は、5月31日、火曜までに、窓口、または郵便での申請が必要となります。申請には、次の書類が必要となりますので、あらかじめご用意ください。なお、障害の区分や、級別によっては、減免を受けられない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。窓口で申請を行う場合の必要書類、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、精神障害者保健福祉手帳の場合は、自立支援医療受給者証もお持ちください。身体障害者、または身体障害者等と、生計を1にする人、もしくは、身体障害者等、身体障害者等のみで構成される世帯に限る、を常時介護する人の運転免許証の原本、及び自動車検査証の原本、令和4年度、軽自動車税、種別割納税通知書、郵便で申請を行う場合の必要書類、軽自動車税、種別割減免申請書、同意書、障害者手帳等の交付状況を福祉事務所長に紹介するためのもの、令和4年度、軽自動車税種別割納税通知書、納税義務者または運転者が身体障害者等と別世帯の場合は同一生計の誓約書、身体障害者等のみで構成される世帯を介護する場合は常時介護の誓約書、常時介護する人の運転免許証及び自動車検査証のコピー。各申請書は市ホームページからダウンロードできます。
広告 AI 目と耳のトータルケアショップアイメガネ。メガネ補聴器のことならアイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話042-986-0001 郵便番号350-1231日高市加山301-6
あなたの町から広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課広報統計担当まで郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。説明。 6件のイベントと12枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。3月26日、武蔵台出前健康塾。武蔵台公民館でフレイル予防でスマイルになろうを行いました。人生100年時代を笑顔で過ごすためのコツを学びました。市民カメラマン、梅本千恵子さん撮影。写真説明、参加者が床に座って足を伸ばし、前屈をしています。写真説明終わり。4月5日、日高ロコトレ教室、高萩北公民館で日高ロコトレ教室を行いました。65歳以上で運動で体力アップしたい、家でできる体操がしたい人向けに特別な道具を使わずにいつでもどこでもできるロコモ体操を理学療法士に教えていただきました。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影、写真説明、理学療法士の人が立った状態で片足を上げながら参加者にロコモ体操を教えています。写真説明終わり。4月8日、入学式、市内の小中学校で入学式が行われました。小学校には367人、中学校には478人が入学しました。高萩小学校では校長先生から、好き嫌いなくご飯を食べることと、先生の話をしっかり聞くことの二つのことを守ってほしいというお話がありました。写真説明、3枚あります。1枚目は入学式の立て看板で写真を撮る親子。2枚目は体育館で入学おめでとうと書かれた釣り看板を背にして子供たちが笑顔でピースしています。3枚目は親子で並んで入学式に参加しています。子供たちは立ってお話を聞いています。写真説明終わり。4月13日、狂犬病予防集合注射。4月13日から17日までの期間、狂犬病予防集合注射を実施しました。期間中、799頭のワンちゃんが来場し、無事に注射することができました。生後91日以上の犬を飼っている人は、犬の登録と年1回の狂犬病予防注射を必ず受けさせてください。写真説明。男性が抱えている黒色の犬に白衣の男性が注射をしています。写真説明終わり。
私にもできる健康づくり。4月16日、巾着田で春を探そう。駒公民館の授業で、公民館健康サタデー、列例駒号ブラ散歩を行いました。目の前に広がる景色や花、草木から日高の春を体感することができました。健康づくりの習慣に、巾着田をブラブラ散歩してみるのもおすすめです。写真説明。写真が3枚あります。1枚目は本を見ながら参加している参加者の様子です。2枚目は柴田さんを背にしてガイドの人が参加者に説明をしています。それを見る参加者たちがいます。3枚目は草木が生い茂る中紫の花が咲いています。写真説明終わり。市民カメラマン、大河原康夫さん、金指恵里子さん、小犬が春夫さん撮影。4月16日、23日、健康づくりのスタート。武蔵台公民館で春の健康教室、簡単リフレッシュ体操を行いました。軽いストレッチや運動からスタートし、ヨガに似た動きや、椅子に座っての筋力トレーニング、音楽に合わせてエアロビクスまで、 楽しい運動を行いリフレッシュすることができました。写真説明。写真が3枚あります。1枚目は四つん這いから右手を前に伸ばし、左足を後ろに伸ばした状態を保つ体幹トレーニングをしています。2枚目はあぐらで座って両腕を前に伸ばすストレッチをしています。3枚目は両手を腰に当てて片足で立つ運動をしています。写真説明終わり。市民カメラマン、平田元次さん撮影。健康の街宣言。自分に合った運動を楽しく続けて健康づくりに取り組みます。十分な休養をとり、心身をリフレッシュして心の健康を保ちます。自分の体を知り、生活習慣を改善して病気を予防します。美味しく楽しく食べて元気な体を作ります。笑顔で挨拶、声を掛け合って健康づくりの輪を広げます。お互いを認め合い、生きがいを持って活躍できる社会を目指します。日高市は市政施行30周年にあたり、市民一人一人が健康づくりに取り組むことや、地域の人と人との触れ合いの中で、健康を実感できる街の実現を目指して、健康の街を宣言しました。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。 J アラートの全国一斉情報伝達試験が実施されます。地震や武力攻撃等の発生に備え、国による全国瞬時警報システム J アラートを活用した全国一斉情報伝達試験が実施されます。J アラートは、地震、武力攻撃等の緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。訓練当日は、市内65カ所に設置してある防災行政無線、広報塔から訓練放送が流れるほか、市ホームページ等に緊急放送として通知が出ます。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。災害の発生や気象状況などにより中止になる場合があります。日時、5月18日水曜午前11時。通知先、防災行政無線広報塔、市ホームページトップページ、日高知得情報アプリ、市公式ツイッター、日高防災メール、放送通知内容、チャイム、これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは防災日高です。チャイム。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動及び道路美化活動。市では5月29日日曜に、ゴミゼロの日、クリーン日高市民運動の日として、市内一斉に清掃活動を行います。ゴミゼロ運動は、快適な生活環境を維持するため、市内の各団体のご協力をいただき、地域全体の美化清掃を行うものです。住んでいる地区や公園、河川、道路などの清掃活動を通じ、清潔感あふれる街づくりを進めましょう。なお、当日ご協力いただける団体を募集していますので、環境課へご連絡ください。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。 写真説明。市指定のゴミ袋を持ち、草の中に散らばっているゴミを拾っている人の写真があります。説明終わり。年金、ミニ知識、保険年金課、国民年金医療費担当。国民年金保険料の学生納付特例制度。20歳になったら、学生の皆さんも必ず国民年金に加入し、保険料を納めることが義務付けられています。しかし、学生本人の所得が一定額以下の時には、申請により保険料の納付が猶予される制度、学生納付特例制度があります。対象、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、及び各種学校、就業年齢1年以上の家庭に在学する学生等で、本人の前年の所得が次の計算式で計算した金額以下である人、128万円、プラス、扶養親族等の数かける38万円、プラス、社会保険料控除等。申請手続き。学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月までです。希望する人は、毎年度申請が必要です。令和3年度に学生納付特例が承認された人で、4年度も在学予定の人は、4月初めから5月中旬頃までに、はがき形式の学生納付特例申請書が日本年金機構から送付されます。申請の継続を希望する場合は、必要事項を記入の上返送してください。学生証等の添付は不要。申請場所、保険年金課、国民年金医療費担当、または各出張所。保険料の追納。この特例が承認された期間は、10年以内であれば、申し出により保険料を後から納めること、追納ができます。就職などで収入が得られるようになったときには、将来の年金額を増やすためにも、追納することをお勧めします。持ち物、マイナンバーカード、個人番号カード、または写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等、と、マイナンバー、個人番号通知カード、学生証または大学証明書、原本。問い合わせ、保険年金課、国民年金医療費担当、1階4番窓口。
広告。おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591。埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
民生委員、児童委員の活動にご協力を。民生委員、児童委員は、地域の人の相談援助を行えるよう、活動の基礎となる情報の収集を行っています。民生委員、児童委員が伺いましたら、ご協力をお願いします。なお、民生委員、児童委員は、守秘義務があり、職務上知り得た事項の秘密は、固く守ります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、生活福祉課、地域福祉担当、1階10番窓口。埼玉県、コバトン健康マイレージ。専用の歩数計をつけてウォーキングすると、歩数によりポイントがたまり、抽選で景品が当たります。楽しく歩いてポイントをため、健康づくりに取り組みましょう。対象、18歳以上の市内在住の人。人数、先着100人。申し込み。5月16日月曜、午前9時以降に電話で保健相談センターへ。すでに事業に参加している人は、改めて手続きをする必要はありません。 問い合わせ保健相談センター、電話 985-5122。 5月5日から11日までは児童福祉週間。児童福祉週間は児童福祉の理念や制度の周知を図り、国民の児童福祉に対する理解と認識を深めることを目的として、昭和22年より毎年5月5日の子どもの日を中心に、厚生労働省等が中心となり全国的に実施されてきました。子どもや家庭を取り巻く環境は、少子化の進行や児童虐待の増加、インターネットや SNS の普及による子どもへの悪影響など大きく変化しているため、次世代を担う子どもが心身ともに健やかに生まれ育ち、家庭や地域で心豊かに安心安全安定して生活の営みができる環境づくりが重要です。令和4年度児童福祉週間標語、見つけたよ、広がる未来とつかむ夢。この作品は令和3年8月1日から9月30日まで全国公募を実施し、4299点の応募の中から選定されました。児童福祉の理念、すべて子どもは適切な養育を受け、その心身の健やかな成長、発達、自立が図られることなどを保障される権利を有するとともに、社会のあらゆる分野において、年齢や発達に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先される。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。障害学習まちづくり出前講座。障害学習まちづくり出前講座は、豊かな知識や優れた技能を持つ公募により登録された市民と市職員などが講師となり、皆さんの知りたいことや聞きたいことなどをお届けしています。出前講座は市民編、市民講師、行政編、市職員などがあります。希望の講座がありましたら、障害学習課へお申し込みください。メニューの一覧は各公民館、図書館、障害学習課にあります。また市民の皆さんの専門的な知識や経験を生かし、ボランティアとして活動できる講師を募集しています。どのような分野でも登録いただける人は障害学習課へご連絡ください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。高齢者を守るお助け瓦版、増加しています。不用品の訪問買取トラブル、4コマ漫画があります。解説付きで読み上げます。1、ブルルル、若い女性と年配の女性の会話です。不用品を何でも買い取ります。古い着物をお願いしようかね。2コマ目。翌日。ピンポーン。玄関の様子。これなのよ。と、上がり口にきちんと畳んで置かれた着物と帯を指さしている女性に、他に貴金属や宝石はありませんか？と、少しひげの目立つ男性が言っています。3コマ目、数時間経っても、マス目は暗転。怖い顔に心身した男性が、本当にないんですか？まとめて買い取ります。怯えた様子で、古い指輪なら、という女性の手から指輪をひったくっています。4コマ目、その後、着物等を買い取り、9000円のビラと、数枚のお札。指輪は売りたくなかった、返して、と、 ハンカチを目に当てて泣いている女性が、スポットライトに照らされて、舞台の幕が閉じていきます。4コマ漫画終わり。丸 C、埼玉県消費生活課。消費者ホットライン。電話。いやや188。問い合わせ。日高市消費生活相談センター。電話。989-2111。
広告。ピアノ×農業×食育イコール伸び伸び育つオンラインレッスン開始。検索ピアノッチ。
飯能警察署からのお知らせ。振り込め詐欺に注意してください。詐欺の手口は様々で、電話に出ると犯人に騙されてしまいます。犯人からの電話に出ないため、また被害に遭わないために、在宅中でも常時留守番電話にする。防犯機能付き電話機を利用する。高額な現金を自宅に置かない。等の対策を取りましょう。一人で対応すると犯人に騙されてしまいます。一度電話を切り、家族や警察に相談しましょう。問い合わせ、飯能警察署生活安全課。電話 972-0110。 募集シルバー人材センター。元気に働く会員募集中。入会説明会日時5月19日、6月16日、7月21日の木曜日午前9時30分から。事前予約制です。作業内容、植木作業、除草作業、草刈り、草むしり、屋内外清掃作業、カート整備作業、事業所内軽作業、施設窓口管理、駐輪場整理など。申し込み、電話または直接、日高市シルバー人材センターへ。問い合わせ、場所、日高市シルバー人材センター、総合福祉センター、駒の里、敷地内。電話 985-5858。環境審議会の委員を募集。環境の保全や、ゴミの適正処理に関する基本的な事項などを調査、審議するため、環境審議会を設置しています。応募資格。市内在住、在勤、在学の18歳以上、令和4年5月23日現在の人で、平日昼間の会議、年3回程度に参加できる人。任期、令和4年6月27日から6年6月26日。募集人数2人。報酬、日額8000円。選任の時期、令和4年6月。選考方法、書類審査及び面接による選考、返却不可。申し込み、申し込み書に必要事項を記入し、5月23日月曜までに郵送、出着、ファックス、電子メールまたは直接、環境課へ。申し込み書は環境課に備えてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、環境課生活環境担当。電子メール、limk@city.hidaka.lg.jp。QR コードがあります。シリーズ、どうする空き家。我が家を困った空き家にしないために。問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当。第4回、空き家をどのように管理するか。 2、日高市空き家等対策協議会委員、埼玉県宅地建物取引業協会再生支部、日高都市ガス株式会社、鎌瀬由紀。空き家の持ち主応援隊では、空き家の管理、売却、賃貸、解体などを簡単に検索できるサイトを開設しています。地域の不動産会社のサービス内容を確認し、相談、依頼することができます。なお、相談は無料ですが、その後のサービスは有料となります。会社ごとのサービス内容や料金が各団体のサイトからわかります。空き家の持ち主応援隊の一例。建物外部の目視点検。空き家の状態が続くと、雨どいや軒裏の破損、屋根瓦やアンテナの落下が多くなりますので、建物等に破損がないか状況を確認します。建物敷地内の目視点検。敷地内の庭木や雑草等の状況を確認し、近隣とのトラブルを事前に回避できるようにします。郵便受けの状況も確認し、空き巣のリスクを減らします。建物内部の目視点検、通風、通水。すべての蛇口に通水し、水漏れや腐食がないかチェックします。また、すべての窓を開け、家全体の空気を入れ替えし、家の劣化を防ぎます。空き家の持ち主応援隊を活用するメリット。建物としての資産価値を下げずに維持ができる。ご近所トラブルを未然に防ぐことができる。遠方に住んでいる所有者の負担を軽減できる。QR コードがそれぞれあります。埼玉県空き家の持ち主応援隊、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部。
広告、配車無料、ガレージ金森、諸山町諸本郷1364-1、担当金森。お気軽にお電話ください。電話 049-294-5744、 携帯 090-1690-7744。
イベント、木星の会お話し会、日時5月8日22日の日曜日午前10時30分から、場所、障害学習センター、内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居、費用無料、申し込み不要、直接会場へ、問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121、自然観察会、身近な有毒植物を知ろう。巾着田周辺の有毒植物を観察します。日時、5月15日日曜、午前9時から正午、小雨結構。場所、巾着田入り口駐車場。人数20人程度、申し込み順。費用無料。持ち物、筆記用具、雨具、観察用具。申し込み、5月13日金曜までに、電話または直接環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。認知症サポーター養成講座。認知症についての正しい知識や、認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか。人数、各20人、申し込み順。費用、無料。申し込み、5月6日、金曜以降に、 電話または直接各地域包括支援センターへ。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。表があります。日時、場所、申し込み問い合わせの順に読みます。日時、5月20日金曜、午後6時から7時30分。場所、高萩公民館。申し込み問い合わせ、高萩地域包括支援センター。電話、984-3001。6月18日土曜、午前10時から11時30分。駒川公民館。駒川地域包括支援センター。電話、984-1362。7月30日土曜、午前10時から11時30分。武蔵台公民館。駒地域包括支援センター。電話、982-0111。今日終わり。以上の日程以外でも、5人程度は集まれば個別開催が可能です。地域包括支援センター、または長寿生きがい課へご相談ください。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内、ママフォトグラファーの写真展、期間5月14日土曜まで、問い合わせ、勝本、公式 LINE ID、@870EYCXB、メダカの会絵手紙展、期間5月17日火曜から29日日曜。問い合わせ、野田。電話、090-5535-3791。美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など、詳しくは障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。俳句作り体験講座、俳句を始めよう。期日、5月28日、6月11日、25日、7月9日、23日の土曜日、全5回。時間、午後1時30分から3時30分。対象、成人。人数、15人。すべての会に参加できる人を優先。講師、佐藤隆夫さん。費用、無料。持ち物、筆記用具、マスク。申し込み、5月14日土曜以降に、電話または直接高萩公民館へ。場所問い合わせ、高萩公民館、電話 989-2145。 シニア向け健康教室、ラダー&ミニハードルトレーニング、バランス感覚のアップや転倒予防のために体力づくりをしませんか。日時、6月4日土曜、午前10時から11時30分。対象、60歳以上の人。人数、12人、申し込み順。講師、平野紀子さん。費用、無料。持ち物等、飲み物、タオル、動きやすい服装、運動靴。申し込み、5月12日木曜以降に、電話または直接、駒川公民館へ。場所問い合わせ、駒川公民館。電話 989-9110。
広告、肩肘手指専門施術院。手指の痛みや変形でお困りの方、痛みの緩和や進行予防が可能です。連絡先、作業療法士山下正人。電話 070-
90063713、ホームページ handmanagement.blog.com。
親子でジャガイモ収穫体験。武蔵台公民館敷地内で育ったジャガイモを親子で収穫してみませんか。日時、6月18日土曜午前9時30分から10時30分。小雨結構。好天時は25日土曜に延期します。場所、武蔵台公民館敷地内畑。対象、未就学児とその保護者。一組3人まで参加できます。人数10組申し込み順。費用300円。一組当日集金。持ち物等、軍手またはビニール手袋、シャベル、汗拭きタオル、水筒、持ち帰り用のビニール袋。申し込み、5月10日火曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ。問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 大人もやるぞ、ジャガイモ収穫プレミアム体験。父と触れ合い、収穫の喜びを体験。大人だけのちょっとプレミアムな時間を過ごしませんか。日時、6月18日土曜午前10時30分から11時30分。小雨結構。好天時は25日土曜に延期します。場所、武蔵台公民館敷地内畑。対象、成人。人数12人申し込み順。費用300円、当日集金。持ち物等、汚れても良い服装、長靴、帽子、軍手またはビニール手袋、シャベル、汗拭きタオル、水筒、持ち帰り用のビニール袋。申し込み、5月10日火曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ。問い合わせ、武蔵台公民館。電話 982-2950。 お腹元気教室。健康はお腹から、健腸長寿の考えを学び、自己免疫力をアップさせましょう。日時、6月1日水曜、午前10時から11時。対象、成人。人数14人申し込み順。講師、ヤクルト、お腹マスター。費用、無料。持ち物、筆記用具。申し込み、5月7日土曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所問い合わせ、駒川南公民館。電話 989-1000。 コロナ禍生活応援フードパントリー。フードパントリーとは、食の支援を必要としている人へ、地域住民や企業等から寄付していただいた食品等を無償で提供する活動です。当日は、食品、飲料、お菓子など数点を渡す予定です。また、生理用品なども含めたご自由にどうぞのコーナーも設置予定です。エコバッグをお持ちください。日時、5月31日火曜、午後3時から6時30分。場所、統合福祉センター、駒の里。申し込み、5月2日月曜以降に、日高市社会福祉協議会へ。電話、または日高市社会福祉協議会ホームページから。数に限りがあります。問い合わせ、日高市社会福祉協議会。電話、985-9100。クリッカーの可燃ゴミレポート。 各家庭から出された可燃ごみの速報値です。4があります。令和4年3月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和4年3月の可燃ごみ、全体量 844.24トン、昨年同月との比較、-35.22トン、処理費用3482万4900円、-145万2825円、一人当たりの量 15.40kg、-0.53kg、一人当たりの処理費用635円、-22円、表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり41,250円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。まだ食べることができるのに捨てられてしまった食品、いわゆる食品ロスが世界中で問題となっています。
これから蒸し暑い季節が続き、食品等にカビが発生しやすくなります。
消費期限などに注意して、計画的に購入、消費し、食品ロス削減に取り組みましょう、とクリッカーが吹き出しで言っています。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。
広告、高齢者向け宅配弁当、ライフデリ、飯能日高店。電話 042-980-5905。
普通救命講習1。日時、5月24日火曜、午前9時から11時。場所、飯能日高消防署。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学の中学生以上の人。人数15人、申し込み順。講師、消防署職員。費用無料。修了証を交付します。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、5月10日火曜以降に、電話で飯能日高消防署へ。午前9時から午後5時まで、同日曜日、祝日を除く。実施状況は、組合ホームページでご確認ください。問い合わせ、飯能日高消防署消防管理課。電話、974-7226。QR コードがあります。鶴ヶ台大学オンライン公開講座。期日内容。6月11日土曜、選挙から見た日本政治。6月18日土曜、古文書くずし字クイズ。江戸時代埼玉編。ズームを利用し、自宅等から受講してください。受講にはメールアドレスが必要です。機器及びズーム操作のサポートはしません。時間、午前11時から正午。費用無料。申し込み、開催日の4日前の午後1時までに、メールに申し込み口座名、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日を記載し、鶴ヶ台大学へ。問い合わせ、鶴ヶ台大学地域連携課。電話、972-1181。メールアドレス、univext@surugadai.hc.jp 埼玉県行政書士会反応支部無料相談会。相続遺言など生活の中での悩みや、法人設立、許認可取得など事業活動に関する相談を受けます。日時、5月11日水曜、午後1時30分から3時30分。場所、障害学習センター。問い合わせ、埼玉県行政書士会反応支部、あわた。電話、090-9859-4969。文化体育館日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話、985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、5月2日月曜、16日月曜、6月6日月曜、20日月曜。QR コードがあります。新登場、埼玉ブロンコスの子供バスケットボール教室。期日、5、6月の毎週火曜日。5月3日祝日を除く。時間、午後5時15分から6時35分、低学年。午後6時45分から8時5分、高学年、中学生。対象、小学生から中学生。費用、13,200円、税込み。持ち物、館内シューズ、タオル、飲み物。簡単ピラティス教室、癒し系のピラティスで、お休み前のひとときを過ごしましょう。期日、5、6月の毎週木曜日、5月5日祝日を除く。時間、午後7時15分から8時15分。対象、16歳以上。費用、7360円。税込み。持ち物、タオル、飲み物。楽しく歩こう。6月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、日時、テーマの順に読みます。公民館名、連絡先、武蔵台公民館、電話 982-2950、駒公民館、電話 989-2381、日時、6月22日水曜、午前8時45分から正午。テーマ、初夏の横手渓谷散策。集合解散、武蔵台公民館。人数15人、申し込み順。申し込み、5月10日火曜から武蔵台公民館へ。当日申し込み、不可。高萩公民館、電話 989-2145。 高萩北公民館、電話 989-7322。 6月4日土曜、午前8時30分から正午。高萩5つの街道をめぐる。集合解散高萩公民館。人数15人、申し込み順。申し込み、5月10日火曜から高萩公民館へ。当日申し込み、不可。表終わり。問い合わせ申し込みは各公民館へお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。
広告。生徒募集中、小さな美術館、油絵、切り絵教室、042-982-2789、日高市清流 170-3、小さな美術館、ホームページ、http://www.小さな美術館
@gmail.com 私立図書館から。電話 985-5121 開館時間午前9時から午後7時休館日5月30日月曜。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。 QR コードがあります。お話ポケット大きい子向け日時6月4日土曜午前11時から。小さい子向け日時5月中の毎週水曜日5月4日を除く6月1日水曜午前11時から。写真説明。エプロンをつけた女性がキャベツの中から青虫出たよのテープサートをしています。写真説明終わり。図書館映画会金曜シネマ上映作品お料理帳息子に残す記憶のレシピ103分吹き替え。一冊の料理帳に残された心と体に美味しい韓国の家庭料理の数々とそこから浮かび上がる家族への複雑な思いと愛情を描き切ったヒューマンドラマ。監督キム・ソンホ。出演イ・ジュシル、イ・ジョンヒョクほか。日時5月20日金曜午前10時から。費用無料。申し込み電話または直接私立図書館へ。一般向け講座セカンドライフの確認事項第二の人生を賢く過ごすための知恵介護年金制度や財産の整理整頓方法等シニア世代が知っておくべき情報を実例を交え分かりやすく解説します。日時5月29日日曜午後1時30分から3時。対象、成人。人数、30人。講師、トータルライフコンサルタント、石坂博人さん。費用、無料。申し込み、5月6日金曜以降に、電話または直接、私立図書館へ。館内企画展示、一般向け、カウンター前。期間、5月29日日曜まで。展示内容、緑の本集めました。新緑が美しい季節となりました。5月4日の緑の日にちなみ、様々な緑の本を紹介します。ヤングアダルト向け、期間5月29日日曜まで。展示内容、読書郵便。武蔵台中学校2年生、現3年生が、旅立ちにふさわしい本を選び、読書郵便を作りました。選んだ本に込めた思いが、綴られた手紙とともに展示します。児童向け、児童コーナー、期間5月29日日曜まで。展示内容、環境について考えよう。私たちを取り巻く環境問題についてわかる本を紹介します。ちょっと難しいですが、最近よく聞く SDGs についても知ってみましょう。新刊図書案内、図書館流通センター、新刊全編案内より引用。エジプトの女王、著者カーラ・クーニー、訳梅田知性、出版社日経ナショナルジオグラフィック社。エジプトの女性たちは、どのようにして社会の頂点へ到達できたのか。知能王妃メルネウト、歴史的ヒロインクレオパトラなど、6人の女王の生涯とその歴史的背景を美しい写真やイラスト、精密な歴史地図などとともに解説する。写真説明、エジプトの女王の表紙が掲載されています。写真説明終わり。名著の話、著者、伊集院光、出版社、角川。NHK E テレ、100分で名著で出会った約100冊から、伊集院光が熟読して心に刺さった3冊を厳選。名著をよく知る3人と再会し、時間無制限で新たに徹底トークを繰り広げる。
写真説明、名著の話の表紙が掲載されています。写真説明終わり。
ご利用ください。移動図書館車。市内6カ所で運行中。移動図書館車が行うサービスは、貸し出し、返却のほか、図書貸し出し券の作成なども受け付けます。図書館までは遠くて行けないけれど、本が読みたいという皆さん、ぜひご利用ください。問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121。写真説明。ドアにクリッカーとクリッピーのロゴマークがある、羽を広げたような移動図書館車です。写真説明終わり。中央コース、第2、4、金曜日。宮ヶ谷特区自治会館、午前10時から10時30分。略図説明。県道飯能寄居線と市役所通りを結ぶ道路と JR 八高線が交差するあたりに宮ヶ谷特区自治会館があります。説明終わり。総合福祉センター駒の里。午前11時から11時30分。略図説明。県道川越日高線。日高陸橋からバイパスとの交差点を抜け、消防署の蓮向かいの道路沿いに総合福祉センター駒の里があります。説明終わり。西コース第1、3火曜日。横手台自治会館。午前10時から10時30分。略図説明。飯能へ続く道路から、角に商店と信用金庫がある道路に入ると、横手台自治会館があります。説明終わり。武蔵台ショッピングセンター、午前11時から11時30分。略図説明。国道299号線から西武池袋線を交差する道路沿いに武蔵台ショッピングセンターがあります。説明終わり。東コース、第2、4火曜日、高萩南農産物直売所、午前10時から10時30分、略図説明、高萩から狭山方面へ続く国道407号線沿いに高萩南農産物直売所があります。説明終わり。日高団地自治会館、午前11時から11時30分、略図説明。日高団地ロータリー近くの13条道路沿いに日高団地自治会館があります。説明終わり。移動図書館車が行うサービス。表があります。サービス内容、持ち物等の順に読みます。サービス内容、貸し出し返却、持ち物等、図書貸し出し券、図書貸し出し券の新規作成、更新、紛失手続き、本人確認や現住所確認ができるもの、運転免許証や保険証等、予約、タイトルや著者名、出版社名などをお聞きします。予約した本等の受け取り、予約した本人の図書貸し出し券、表終わり。子育て応援キラキラ通信。イベントレポート。次は何かな ?QR コードがあります。私立図書館では、毎週水曜日、小さい子向けにお話ポケットを開催しています。子供たちは身を乗り出しながらお話に夢中。最初から最後まで目が離せない催しばかりの30分です。写真説明。3枚あります。1枚目は親子がお話を聞いています。2枚目は紙芝居を読んでいる様子です。紙には犬の絵が描かれています。3枚目は親子が楽しそうに触れ合いをしています。写真説明終わり。子育て総合支援センターぬくぬく。電話 985-8020。利用時間。月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日及び祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、 利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、双子ちゃん、三つ子ちゃん集まれ。期日、5月24日火曜。時間、午後1時30分から3時。対象、多胎児で、主に未就園児とその保護者、5組程度、申し込み順。内容等、多胎児親子の出会いの場に、一緒に遊んだり、情報共有をしましょう。申し込み、5月10日火曜、午前9時30分から。パパも一緒に、運動遊び、5月29日日曜、1、午前10時から10時40分、2、午前11時から11時40分、主に未就園児とその保護者、各回7組程度、申し込み順。いつも忙しいお父さんも、ぬくぬくで子供と一緒に体を動かして遊びましょう。5月9日月曜、午前9時30分から。ベビーマッサージ、6月2日木曜。1、午前9時40分から10時20分。2、午前10時40分から11時20分。ハイハイがまだの未就園児とその保護者。各回5組、申し込み順。ベビーマッサージを通して、親子の大切な時間をゆったりと過ごしましょう。持ち物、バスタオル、飲み物。5月19日木曜、午前9時30分から。はじめましての日、6月16日木曜、午前10時20分から11時20分。ぬくぬくの利用が初めての主に1歳未満の乳児とその保護者、5組程度。申し込み順。ぬくぬく内の見学や触れ合い遊びをして楽しく過ごしましょう。5月26日木曜、午前9時30分から、表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、5月13日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話 989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、5月18日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、5月26日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、5月10日火曜、24日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、5月18日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場、5月6日金曜、6月3日金曜、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 982-2950、未就園児とその保護者。今日終わり。赤ちゃん広場、高萩公民館では、5月13日金曜に保健師が来ます。地域子育て支援センター、おひさま、高根児童室、電話 985-6072、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、 祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、パネルシアター、期日、5月25日水曜、時間、1、午前10時から10時40分、2、午前11時から11時40分、対象、主に未就園児とその保護者、各回4組程度、申し込み順、内容、パネルシアターを見ながら親子で楽しい時間を過ごしましょう。申し込み、5月11日水曜午前9時30分から。お日様ルーム、ボールで遊ぼう。5月31日火曜。1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。主に未就園児とその保護者。各回4組程度、申し込み順。親子でボール遊びを楽しみましょう。5月17日火曜午前9時30分から。今日終わり。地域子育て支援センター、くるみ、日高富士見台認定子ども園内。電話 984-3071。利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、誕生会。期日、5月16日月曜。時間、1、午前10時から10時30分。2、午前10時45分から11時15分。3、午前11時30分から正午。対象、5月生まれの子供、未就園児とその保護者、各回4組、申し込み順。内容等、5月生まれのお友達で一緒にお誕生日をお祝いしませんか？申し込み、5月2日月曜、午前9時30分から。2、算体教室、父の日制作、5月18日水曜、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。2、3歳児とその保護者、4組、申し込み順。遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。申し込みは1ヶ月おきとなります。5月2日月曜午前9時30分から。パパママ会、ヨガ。5月25日水曜。1、午前9時45分から10時45分。2、午前11時から正午。未就園児とその保護者、各回4組、申し込み順。日頃の疲れをヨガでリフレッシュしませんか？費用、無料。5月11日水曜、午前9時30分から。0歳教室、ピヨピヨ。父の日制作。6月1日水曜、午前10時30分から11時。活動後は正午まで遊べます。0歳児とその保護者4組、申し込み順。遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。申し込みは1ヶ月おきとなります。5月19日木曜午前9時30分から。1歳教室よちよち。父の日制作。6月8日水曜午前10時30分から11時。活動後は正午まで遊べます。1歳児とその保護者4組、申し込み順。遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。申し込みは1ヶ月おきとなります。
5月26日木曜午前9時30分から。表終わり。地域子育て支援センターチキンエッグ日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、 利用時間月曜日から土曜日午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。 QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、5月12日木曜、2、5月26日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。内容、1、いちごジャム作り、2、手作りいちごジャムでサンドイッチ、費用200円、申し込み、5月2日月曜午前10時から。自然学校、5月19日木曜午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者5組、申し込み順。見つけた散歩、不要。あわカフェ、0歳児の日、5月10日火曜午前10時30分から11時30分。令和3年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日、5月24日火曜、午前10時30分から11時30分、令和2年4月2日から3年4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。青空保育、5月18日水曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう、雨天中止、不要。出前保育、1、5月2日月曜、2、5月16日月曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、1、日高総合公園、雨天中止、2、スタンダ堀公園、雨天中止、不要。表終わり。保健相談センター、電話 985-5122、検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康診査、4ヶ月児、対象、令和4年1月中の出生時、期日、6月17日金曜、受付時間、午後0時30分から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康診査、1歳6ヶ月時、令和2年11月中の出生時、6月3日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳。乳幼児健康診査、3歳時、平成31年2月中の出生時、6月24日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月児、令和3年7月中の出生時、6月7日火曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子どもも受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。
詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日6月20日月曜、受付時間午前9時45分から10時、対象0歳児とその保護者、内容等、栄養士によるお話、相談、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み、5月2日月曜から。パパママ教室、6月4日土曜、午前9時15分から9時30分、妊婦とその夫、家族、赤ちゃんのお風呂と保育、持ち物、母子健康手帳、必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、6月14日火曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、歯のお話、妊娠中の過ごし方、持ち物、母子健康手帳、必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、6月29日水曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活、持ち物等、母子健康手帳、動きやすい服装、必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、5月12日木曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、赤ちゃんとの過ごし方、おもちゃ作り、持ち物、母子健康手帳。場所は、子育て総合支援センター、ぬくぬくです。必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、7月7日木曜、午後1時15分から1時30分、妊婦とその夫、家族、赤ちゃんとの過ごし方、おもちゃ作り、持ち物、母子健康手帳。場所は、子育て総合支援センター、ぬくぬくです。必要、開催日の2日前まで。表、終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回。仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、広報、統計担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？第16回日高環境ボランティア展、内容、市内の諸団体の活動紹介展示、講演会、町の北上に見られる温暖化、日時5月22日日曜、午前11時から午後4時、場所、日高総合公園。問い合わせ、日高緑の会、広川。電話、090-7180-2807。みんなのタウと楽しいひとときを。椅子に座ってリトミック。歌とリズム。歌とリズム体操でフレイル予防しませんか？日時、5月29日日曜。
午前11時から午後0時30分。場所、武蔵台ショッピングセンター。人数30人。問い合わせ、ご紹介、宮崎。電話、090-8043-9110。世界から戦争をなくそう。日高市民憲法の集い。第1部、民謡、絵本朗読。第2部、講演。元埼玉弁護士会会長、島田博隆さん。日時、5月14日土曜。午後1時30分から4時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。人数100人。問い合わせ、日高市民憲法の集い実行委員会、長谷川、電話 090-1731-6182、メール、hidaka9@yahoo.co.jp。仲間を募集。日高卓球クラブ。みんなで卓球しませんか？初心者歓迎、見学も歓迎。中学生以下の希望者は保護者が送迎してください。活動日、毎週土曜日、午後7時から9時。場所、文化体育館日高アリーナ。費用、3000円、年額。問い合わせ、関口。電話、080-1335-3136。日高市公式 SNS 友達追加フォローしてね。 Twitter 市のトピックスをはじめ災害時における緊急情報等を発信。 QR コードがあります。 Facebook 市ホームページに掲載している情報等を発信。 QR コードがあります。 LINE 重要なお知らせ、イベント情報、ワクチン接種情報等を配信。QR コードがあります。インスタグラム、写真で日高市の魅力を発信。ハッシュタグ、来てみて日高。ハッシュタグ、日高ライフをつけた投稿をお待ちしています。QR コードがあります。問い合わせ、市政情報課、広報統計担当。図、説明。スマホにそれぞれ表情の違うクリッカーとクリッピーのアイコンが中央の時計と日付を挟んで上下に6個ずつ並んでいます。図説明終わり。暮らしの情報、インフォメーション、人口、令和4年4月1日現在、総数54,791人、前月比-39人、世帯数24,458世帯。前月比+66世帯。男27,222人。前月比-7人。女27,569人。前月比-32人。火災救急、令和4年3月。火災2件。令和4年1月からの累計8件、救急224件、令和4年1月からの累計654件、休祝日夜間診療所、歯科診療所、飯能市高消防署内、飯能市小久保291、内科、小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間、午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 971-0177、歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、夜間、なし、問い合わせ、電話 973-4114。 暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。 譲ります。ベビーカー、ギター、回転椅子、ガラステーブル、ダイニングマット、草刈り機、簡易ベッド、リカンベントバイク、ロフトベッド、ジャージ、高はぎ中、五月人形、介護パジャマ、ルームランナー、食器棚、洋服タンス、学習机、ランドセル黒。譲ってください。仮払い機、剪定用機器、ミシン、自転車、チェーンソー、餅つき機。交換の品物の情報は4月19日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日、同日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当。無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、5月20日金曜、6月2日木曜、時間、午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約、5月9日月曜から、問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111、QR コードがあります。女性相談、5月26日木曜、6月9日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、5月9日月曜から、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111、QR コードがあります。行政相談、5月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課、人権推進、市民活動担当、電話 989-2111、QR コードがあります。人権相談、5月20日金曜、午後1時から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111、QR コードがあります。人権相談、6月2日木曜、午前10時から正午、午後1時から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111、QR コードがあります。税務相談、5月20日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当、心配事相談、5月11日は、精神保健福祉士による心の相談も行います。5月11日水曜、6月1日水曜、午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター、駒の里、電話相談、電話 985-9100、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。法律相談、弁護士による相談、4人まで。5月26日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター、駒の里。5月2日月曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談、5月18日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里、5月2日月曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。一人親家庭、ハローワーク就労相談。6月14日火曜、 午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、一人親家庭フラット相談室、5月17日火曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター、教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所など、応相談、必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。内職相談、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、精神科医による心の健康相談、6月15日水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、5月2日月曜から、保健相談センター健康支援担当、電話 985-5122、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から4水曜日、午前9時30分から11時15分、保健相談センター、不要、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122、相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、6月6日月曜、21日火曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ。保健相談センター健康支援担当、電話 985-5122、 表終わり。各相談の詳細な内容は市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。 For Foreigners 埼玉 Information and Support SISTEL 0488-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション日高の記憶ボリューム8
問い合わせ、障害学習課文化財担当、電話 985-0290。 今年の NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人は、北条義時を中心に平安時代末から鎌倉時代の幕開けを描いています。それから約140年後の建武に、1335年、幕府滅亡時の第14代執権、北条高時の息子、時行が鎌倉幕府再興を図り、足利軍と戦った武蔵の国での初戦の跡が尾中毛ヶ原古戦場です。県指定旧跡、尾中毛ヶ原古戦場跡と霞の神社。霞の神社、明治43年、尾中毛地区にあった11の神社を諏訪神社に合祀し、霞の神社と称しました。本殿と獅子舞書道具は、日高市指定文化財となっています。写真説明、3枚あります。本殿、日高市指定文化財、外観と内側のアップです。獅子頭、日高市指定有形民俗文化財です。写真説明終わり。県指定旧跡、尾中毛ヶ原古戦場跡。諏訪頼重と共に鎌倉幕府再興を図り、信濃で挙兵した北条時行軍は、建武政権軍の渋谷岩松軍と鎌倉街道が通る尾中毛ヶ原で戦いとなりました。北条軍は勝利、その後、小手差しヶ原、武梅ヶ原の戦いにも勝利し、一時鎌倉を占拠しました。この一連の戦いを中仙台の乱と言います。写真説明、尾中毛ヶ原古戦場市、霞の神社境内、埼玉県史跡調査委員会、金沢宮森署、昭和10年2月18日指定、高萩村史跡保存会と記されています。写真説明終わり。参道入り口付近にある聖徳太子と刻まれた石造物、最古の木造建築である法隆寺、奈良と聖徳太子の関係から、大工さんたちは聖徳太子を信仰の対象としました。この石造物は文久3、1863年に建てられました。台座には小引き中とあり、市内や川越、狭山、飯能の大工さんら51人の名前が刻まれています。写真説明、名前が刻まれた石造物です。写真説明終わり。聞きました。健康づくりのおすすめは？公民館健康サタデー月例駒郷ぶら散歩。毎月第3土曜日に開催しています。イベントの様子は14、15ページをご覧ください。写真説明、巾着だと書かれた木のモニュメントの前で記念撮影をする参加者の皆さんです。写真説明終わり。編集室、新年度が始まって1ヶ月が過ぎました。新しい生活にも少しずつ慣れてきた頃ではないでしょうか。4月に入庁し、広報日高の編集スタッフになり、学びの多い日々を過ごしています。皆さんに紙面が見やすいと感じていただけるよう努力していきます。過ごしやすい季節ではありますが、体調管理に気をつけていきましょう。愛。広報日高、ナンバー664、令和4年5月1日発行、編集、市政情報課、発行、日高市役所、郵便番号350-1292、埼玉県日高市大和田南平沢1020番地、電話 042-989-2111、
ファックス 042-989-2316。 広報日高は2万1400部作成し、一部あたりの印刷単価は約24円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和4年5月号を終わります。